ゴーゴー喧騒シーズン9。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン9第9回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年、1964年です。創立から56年目、1万6000人を超える同窓生がさまざまなところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることがなく、また礼節、真偽、根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。12月です。毎年思いますが、あっという間の1年だったような気がします。高校卒業してもう何年何十年も過ぎました。当然いろいろなことがあったはずですが、当時の友達と会えばあっという間よねなんていう言葉が飛び出しませんか。不思議ですね。卒業してから何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても現在の喧騒のことを身近に感じるのはなぜでしょうか。さて今日はスタジオには30期の方が来ていただいております。自己紹介をお願いいたします。
本日はゴーゴー喧騒に出演させていただきありがとうございます。喧騒30期の足立博則です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
足立さんはお医者さんでいらっしゃるそうです
ね。はい、そうですね。
はい、どんな何科のお医者さんなんですか。
糖尿病内科を、はい、相川町で開業してます。
はい、病院のお名前教えていただいて。
相川つつじ内科って言いますね。
相川つつじ内科という病院で、はい、糖尿病がご専門、はい、ということなんですね。もうずっと相川で開業なさってるんですか。
ちょっと自己紹介させていただきたいと思うんですけど、自分は二本松小学校から内出中に、行って、それがあと喧騒に、その後熊本大学に一浪してから入りまして、医師免許取得後は熊本の中核病院、大学院、大学の教官を経験させてもらいまして、7年前に熊本からこっちに引っ越してきたんですけど、
はい、
で5年前に相川つつじ内科を開業してます。
はい、
2年前に橋本つつじ糖尿病内科を開業してまして、来年4月には上溝にもクリニックをオープンさせる予定です。
そうすると上溝つつじ内科ですか。
そうですね、上溝つつじ糖尿病内科になると思います。
どうしてつつじなんでしょうか。
もともと相川町の花がつつじだったので、あと患者さんの会が相川つつじ会っていうのを作りましたんで、そこから取ってつけさせていただいたんですけど、
うん、
今となってはいろんなところにこう少しずつこう花が咲けるようなイメージがあるんで、ツツジがですね、
はい、
とっても良かったなと思ってます。
綺麗な名前ですよ ね。
そうですね。
さて、足立さんのことをいろいろと伺っていきたいと思いますけれども、まずは、高校30期ということなんですけれども、はい、30期と何年生まれになりますか。
77年生まれ
ということなんですね。高校時代なんですが、何か思い出に残っていることとかありますか。
そうですね、やっぱり学園祭で、ちょうど3年生の担任が犬塚先生という先生だったんです。
犬塚先生、はい、
大変失礼ですけどちょっと髪の薄い先生でそれなんだろう、シャイニングドッグっていう名前でフランクフルトを売ってました。でも全部ちょっと破けてしまったんで、もう結局叩き打ってしまった思い出がありますね。面白かったですね。
フランクフルト売るときに、
茹でるときに破けちゃって半額で売ったりとか。
あ、そうなんですね。
で同じクラスの女の子に、ちょっとその破けたのすみません買ってって言ったら、ちょっとこうムッとされたりとか
そういうこともあって それの名前売る時の名前っていうのがシャイニングドッグ
先生の輝いてるっていう、あと ドッグ、まあ、犬と、まあ、フランクフルトなんでドッグは関係ないかもしれないですけど、まあ、
ホットドッグとかちょっとなんかイメージが近かったんでしょうか。
そうですね、そういうのが、
はい、高校生らしいですよね。
ちょっとそうですね、
犬塚先生は何の先生、はい、担任
物理の先生、
ね、物理の先生だったんですか、はい、あ、そうですか。あの、まあ、今お医者さんでいらっしゃいますから、はい、当然理科系だったわけですよね。
そうですね、はい、あの理科系に、あのなんで生物を選ばなかったのかちょっと不思議なんですけど、はい、あの物理を選んで、まあ、やっぱりあの理科系がやっぱり好きだったのもありましたし、はい、もちろんあの中学ぐらいからも、あのやっぱり医学部進みたかったんで、もう理系に。
あ、そうなんですか、はい、じゃあどうしてお医者さんになられたのかちょっとお伺いしたいんですけど、
やっぱりもうどうしてもやっぱり人の役に立てる仕事をしたかったんで、まあ、やっぱり医師っていうのが、あの、まあ、はっきり分かりやすくもううん、人の役に立てるっていうところで、うん、あのなりましたね。
じゃあもう高校入る頃にはお医者さんになりたい
ってい う。そうですね、やっぱりあの、まあ、中学ぐらいにはもうそう思ってたんで、小学校ぐらいから少しいろいろこう本読んだりとかテレビ見たりとかそういうのもあっていましたし、あの父親もあまり体の調子いろいろ病気ある、今もあの元気で今透析してるんですけど元気で生きてます。
現在、
はい、そうですね、やっぱりいろいろ病気したりもしたんで、そういうのもやっぱり
あったりとか、あ、
まあ、おじいちゃんおばあちゃん、おばあちゃんかな、おばあちゃん亡くなったりとか、うん、そういうのもあったり、そういうのも影響あるかもしれないですね。
そうなんですね、はい、あの喧騒はねよくあの文武両道なんて言うんですけれども、お勉強は多分お医者さん目指してそこ一直線で頑張られたと思うんですけれども、はいはい、例えば部活動とかはどうでしたか。
いや部活は実はあのハンドボール部に、あの少し入ったんですけど、の体が持たなくてすぐやめちゃって、そうですね、今あんでバドミントン愛好会をやってましたね、
はい、
ですごくもう楽しかったん で実は大学に入ってからは、もう本当にバドミントン部で毎週6バドミントンやって、ですね、今でも今最近はちょっとやってないんですけど、
はい、
僕最近まであの社会人のチームとかに入ってて、実は喧騒のバドミントン部が隣でやってたんで、
ちょ
っと
考え
深かったんで部活になったんだなと思って。
あ、当時は
愛好会
で、はい、
そうですね、
割とじゃちょっと楽め、
そうもう本当に週1とか2とかだったんじゃないか、楽もう楽にやってましたね、ほわっと。
あの実はですね、はい、このゴーゴー喧騒という番組には、あの斉藤先生がご出演いただきました、はいはいはい、ハンドボール部の先生だったと思うんですけど、
はいはい、実はあのその斉藤先生からこのお話いただいて、はい、ぜひさんあの出演させてくださいとお願いしたんですけど、あの実はハンドボール部では重なってはいなかったんですけど、あの実はハンドボール部やめたっていうのは実は言えてなくて。
言えないんですか。言えばいいじゃないですか。
あの実は斉藤先生すごくあの勢いのある先生で、
そうですね、熱血の先生の感じ、
熱血の先生で、いやすごいエネルギッシュな方で、
使い方がありました。面白い。まあ、高校時代じゃあ、どちらかというと勉強しっかりして、
バドミントン、そうなんですよね、はい、
そうですか。授業中はどういう、授業、
あ、いや実はそんなに授業を真面目に受けてない、うん、授業はなかったあのであったんですけども、あのぼーっと空のを見てたりとかそういうこともちょっと地理の寝てられて地理の先生に怒られたりとかした覚え も、
はい、
もう 怒ってはいないと思うんですけど、はい、やっぱりあのこちらがちょっと失礼だったという
今思えばね、
今思えばちょっと失礼なことしてたなと思います ね。
高校生の頃は寝てようがぼーっとしてようが自分の方はね当たり前ぐらいに思ってましたけど、今思うと失礼ですよね。
いや失礼ですよ ね、やっぱり自分たちのためにやってくれてるの
と大人になると分かりますね。
そうですね、
そうですね、はい、で高校が、まあ、高校卒業して、その後、熊本の方の大学に行かれたということなんですが、はい、そうですね、もうストレートで、
いや1年浪人してやっぱり苦しんであのなんとか入れました。
そうですか、
はい、
あのどうして熊本を選ばれたんですか。
いやもうあのやっぱり私立の医学もなかなかちょっと大変だったので、国立でしかもあのセンター試験で当時数学がちょっと難しい年だったんですよね。でなかなかの数学ほぼ満点近くないとちょっと厳しい、近くの例えば国立の医学部なかなか難しかったんで、ちょっとセンター試験が足りなくて
この辺はやっぱり現実が ねありますもんね、そんな中で今糖尿病がご専門だと伺いました、はい、これはどうしてその選ばれたんですか。
やっぱりあの本当に悪くなる前に、あの糖尿病はやっぱりどうしてもほっぽっておくといろいろ合併症が出てきてしまうんで、まあ、悪くなる前に患者さん、 やっぱり接していきたいっていうのと、まあ、大きな病気できるだけ早く見つけたいっていうのもありましたし、はい、まあ、予防医学にやっぱり興味がありましたんで、まあ、糖尿病を専門とする代謝内科を選びましたね。とてもまあ良かったなと思って、
でも今医療は予防っていうことがとても言われてますもんね、はい、そうですね、とても大事なことだと思いますけれど、はい、そんな大学を、大学時代バドミントンと、まあ、勉強と一生懸命なさって、今は愛川の方で最初に7年前でしたっけ、
そうですね、
戻っていらっしゃって先生をなさっているということです。はい、今振り返って喧騒で良かったなとか、今の自分にとって喧騒時代で役立ってるなと思うことありますか？
いや、もうこれは喧騒のやっぱり先生方もそうなんですけど、本当に強制されたりすることがなくもう自由な校風だったんで、やっぱり自分で考えて、まあ、自分の責任でやっぱり行動できるようになったっていうのがあるんじゃないかなと思う。本当に喧騒のおかげで今にこう生きてるなと思いますね。
皆さんね、ここにご出演なさる方がおっしゃるんですけど、自由にさせてもらったとか、そんなに 束縛っては言い方おかしいですけれど、規則が厳しくってすごく困ったとかっていうことなかったっておっしゃるんですけど、それってやっぱりいいことなんですね。
やっぱりとってもいいことなんじゃないかなと思いますね。やっぱり自分で考えてこうやっていくことがやっぱり身につくついていくん で、はい、そう思いますね。
そうなんですね、はい、自由にやらせてもらいましたよね。
そうですねやっぱりちょっとしたこう能力とかそういうことよりこう自分のデータみたいなものとかそういうのがあるとやっぱりこう快適に生活できたりとかこう伸びていけるんじゃないかなと思いますね。
大人になってみるとそういう力って大事ですもんね。はいはい、相模原市内とかで活躍している方はとても多いんですけれど、はい、足立さんは高校時代の友達とこう会ったりってことはありますか？
いや、実は本当に同期と会うのは本当に毎年会うのは2人だけなんですよ。
2人だけ。
ただ本当に2年前にダブル成人式っていうのがありまして、
ダブル成人式、
はい、そこで100人ぐらい同期の人が集まって、それと、まあ、秋山先生とか山口先生とか宮下先生、高井先生、もうご参加いただいて、久しぶりに会う機会がありましたね。
ダブル成人式っていうのは、はい、じゃあ20のダブルで40歳の時に、喧騒の同期の人たちが集まったんですか？
そうですね。
は
い、
すごいじゃないですか。
そうですね。それからもうその LINE グループが立ち上がったんで、
今時、
はい、もうすごいこうそれこそ本当に野球部が本当に強くなってくるってすごいみんな嬉しくて、
現在の喧騒野球部強いですよね。
そうですね、すごく強くなったんで、でその夏なんかもうすごい大盛り上がりで、こう LINE がこう写真付きでこう観戦の内容とかも出てくるんで、すごく面白いですね。
当時30期の当時野球部どうだったんですか？
ですね、自分も見に行ったんですけど、最後横浜高校に堀井くんっていううちの同級生がピッチャーをやってて、結構いいピッチングしたんですけど、なかなかちょっと難しかったんじゃないか、難しかったですね。
それが今は神奈川県でベスト4ですからね。
すごいですよね。
横
浜勝ってましたもんね。
そうですよ、横浜勝ちましたからね。
すごいなと思って、
ね、じゃあ、自分たちの学年じゃなくて現在の子どもたちの様子も喧騒っていうことで、すごくこう気持ちがつながってる感じはありますね。はい、
ありますね。
ダブル成人式はなかなかいいですね。はい、
そうですね。
他にはどんな話したんですか？
いや、やっぱり今どういうことしてるんだとかね、そういう話ですよね。あとあんまり本当に印象が変わらない人が多かったんで、もうその当時のままこう話をしたみたいな感じがありますよね。
そうなんです。
やっぱり結構でもすごいいろいろ過去方面で活躍してる人が多かったですよね。
と20年以上経ってから会うとまた新たなこうつながりができたりなんてこともありますのね。喧騒っていうだけでなんかもう懐かしさ感じたりとか ね、
そうですね、やっぱりありますね。
ありますよね。はい、さて現在は、愛川土内科から橋本もあって、はい、今度上溝ということで、はい、すごいですね、どんどんこう増えて。
そうですね、やっぱりもちろん目の前の患者さんをしっかりスタッフと共に見ていくっていうのはもちろんなんですけど、まあ、できればこの社会貢献する機会を少しずつ広げているんだなっていうのは思いますね。
そうですね。もうお医者さんっていうことで、まあ、患者さんをこうしっかり見たいとかっていう気持ちもあるのはもう当然だと思ってましたけど、はいはい、社会貢献。
そうですね、もう本当に、まあ、地域医療とかそういうことなのかもしれないですけど、社会にどうやって貢献していくかっていうのがもうまず 第一で、それをどうやっていこうかって、うん、ってことしか考えてないので、うん、はい、社会貢献どうやってやっていければかなと思いますね、
うん、そうするとこう今までの自分を振り返ると、うん、周りの人に助けられたとかそういった思いもやっぱりありますか？
いやもう本当に正直ここで言っちゃったんですけど、本当にもうスタッフがいないと何にもできないんで自分一度カルテもこれ言っていいかな、隣 でスタッフの人が書いてくれてるんで糖尿病自体が通常の疾患とはやっぱりあまり違うところがありまして、やっぱりこうずっとやっていかないといけない、それこそ自主性が大事だったりとかもしますので、うん、強制されてやってもうまくやっぱりいかなかったりするんで、うん、自分だけでやれるっていうことが本当にごく限られてるんで、うん、もうみんなに助けていただいてやっていくっていう形ですね。本当にもう自分に関わってくれる みんなの方、うん、皆さんもスタッフも家族や妻も本当に皆さんのおかげでやってますんで、うん、そういう感謝の気持ちで本当に忘れずにまでやっていければなと思いますね、
うん、こういうところで家族のこと言っていただけるときっと喜んでらっしゃいますね。喜びますね。
あ、そうですかね。言ってもうちょっと言ってた方がいいかな。いやでも本当に家族は子供も本当に可愛いですし、やっぱり生まれてから人生観とかも変わりますしね、妻も本当によくやってくれてって言い方はないのかな、よく本当にそうですね、よくやってくれてるんで、
なんかすごい正直な方なんだなって今思いながら聞いておりましたさてダブル成人式もなさったということなんですが、はい、同期の方々に向けて何かメッセージありませんか？
もしそろそろ生活習慣も気になられる年ですので、もしいらっしゃいましたらぜひ受診していただければと思いますし、はい、もしよろしければお知り合いの方とかにご紹介いただければと思います。
そうですね、同期の人見る同期にこう見てもらうのってどうなんですかね、はい、どういう気持ちなんだろう。
でもやっぱり知り合いも実は何人か来てまして、うん、やっぱりこちらとしても思い入れがあることはあります ね、うん、やっぱりちっちゃい頃のイメージとかも知ってるんで。
ですよね、
はい、高校ではないですけど、他の、中学小学校の同級生とか来てくれてるんで。
そうなんです、はい、そういった意味でもつながりがとても強くていらっしゃるんですね。さてこの番組はですね、OB ももちろんそうなんですけれど、うんうん、これから喧騒に入ろうかっていう方も多くの方に聞いていただいてます、うんうんうんうん、そういった喧騒に進学を考えている中学生に何かメッセージありませんか？
は
い、
そうですね、まずはもう12月ですし、受験勉強とかも本格化してると思いますんで、うん、体調崩さずに、ね、頑張っていただけないかなと思いますね、はい。ちょっと先ほども話しましたけど、やっぱり能力とかよりもやっぱり自分といかに付き合うかとか、うん、こうやり抜いていく力とか、うん、いわゆるレジリエンスとか言われる言葉とかもとっても大事だと思いますんで、はい、自分受験自体はもう自分のことを知るいい人生勉強だと思いますんで、ぜひ楽しんで頑張っていただけたらなと思います。
それでは最後にですね、リクエスト曲をお伺いしたいんですが、はいはい、何にしましょうか？
尾崎豊の15の夜でお願いします。
わかりました。じゃあそれを聞きながらお別れしたいと思います。ありがとうございました。
ご調査ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは28期の寺田博美、
29期の染谷光平、
33期の南敦、
24期の文雄俊博がお伝えします。
前回前々回と野球部の関係で笹生監督や、部員の皆さんが出てくれましたよね。
そうですね。
今回放送を聞いた方よりメッセージをいただきましたのでご紹介させていただきます。こんにちは。喧騒野球部をずっと応援させていただいていますテクテクです。今年の夏も喧騒野球部の皆さんの活躍を見てたくさん感動させられました。ベンチだけが主役ではなくスタンド全体も主役なんだ、そう感じました。チームの合言葉束になる、その合言葉通りチームだけでなくスタンド全体が束になり戦っていたように思いました。今までで一番熱く充実した夏をファンの私も過ごさせてもらいました。感動ありがとうございました。今後の喧騒野球部のご活躍にも期待しています。目指すは甲子園、頑張れ喧騒野球部。
嬉しいですね。ラジオの反響がメールという形で届くというのは。
そうですね、
嬉しいですね、本当に。
テクテクさんありがとうございます。
ありがとうございます。 そして今回は喧騒同窓会だよりについてご紹介します。喧騒同窓会だよりは毎年12月に発行しています。発送済みですが、お手元には届いてますか？同窓会新聞は同窓会名簿をもとに発送しております。届かない方や実家には届いているけれど送付先を変更したい場合など、同窓会事務局までご連絡をお願いします。役員の会議を年に5回程度行っていますが、その会議で内容を検討し、その後担当での会議で詳細を詰めていきます。同窓会だよりは同窓会の活動内容を伝える重要な役割を担っています。今回の同窓会新聞は大きくリニューアルしましたね。
そういえば染谷さんはラジオだけでなく同窓会代理のご担当でしたよね。今回はどんなところがリニューアルを？そうですね、
はい、まず今まで新聞っていう形式だったんですけども、今回は、ガラッと、雑誌のような、スタイルに変更しました。表紙を見ていただくと分かると思うんですけれども、喧騒の校舎を、描いた、なんていうんですかね、イラストが、表紙を飾っています。
爽やかな青ですね。多分これ届いたら、あの前の同窓会新聞が封筒で来てたイメージの人は多分びっくりするんじゃないですかね。
カラーになっていいですよね。
これ同窓会から届いたと思わないんじゃないですか。
そうですね。
ありがとうございます。このイラストは、プロのデザイナーの方に、描いていただいて、パッと見てあのよく見ると、喧騒の交渉
も
入ってたりとか、
隠れミッキーならず、
そうですね、
あの本当だ、ありますね、
正門から入ると
喧騒交渉、
パッと目につくあの入り口の上の時計だとか、
そうですね、
そのあたりも
細かいですね。
この時計見て間に合ってる間に合ってないギリギリ買うとかなんて思いながら、
懐かしいですね、
自転車をかっ飛ばしたような気がします。う
ん、まあ見開いていただくと、いつもの同窓会長の、ご挨拶、校長先生のご挨拶文があったりとか、あとクラブ活動の近況報告の、コーナーがあります。今回は陸上部の、現役の2年生のマネージャー、小田さんにインタビューをして、それが掲載されていますね。
写真付きで載ってますね。
はい、
若くて可愛いですね。
55期ですよ。
そうですよね非常に年齢差を感じますね。
皆さんの気と引き算をして愕然としないでください。
ですね。
次のページでは、いつものように卒業生を訪ねてのコーナーですね。今回は、4名の、同窓生の方からお話を、いただいております。その次のページには、我らが、喧騒同窓会のラジオ番組ゴーゴー喧騒の、ことが、紹介されています。
3人写真で写ってるじゃないですか。
あれ3人しかいないですね
そうですね、この時たまたま
たまたま
ふにゅうさんはいらっしゃらなかったんですよね。
はい、
でこちらあの FM 相模の公式アプリのダウンロードの QR コードも載ってますので、
そうですね、
はい
はい、
ぜひあの皆さんダウンロードして、
はい、
いつでもどこでも聞けるようにしていただければと思います。
そうすれば相模原に住んでない人も聞けるんですよね。
あ、そうですよね。
そうですね、うん、
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします、
はい、それとあとは、いつもの、近況報告のコーナーですね。
こちらは活動維持費を送っていただいた方の通信欄から近況報告を掲載しております。
私ここを読むのが結構楽しみなんですよね。
同じ木が
ね、
いないか見ちゃいますよね。
最後のページには、ホームページのリニューアルのお知らせが、掲載されています。まだホームページ見てない方はこちらを見ていただいてアクセスしていただくと、嬉しいですよね。
そうですね、はい、ぜひホームページの方も見ていただければと思います。
はい、リニューアルしてますんでよろしくお願いします。
でまた同窓会事務局ではクラス会同期会の開催のお手伝いをしています。 学年ごとに開催する同期会、クラスで集まるクラス会、部活での全学年を対象したとした集まりなど、県総生としてのつながりを大切にしていくためにもどんどん開催してください。そのために同窓会では補助金を支給しています。補助金ですが、1人当たり200円かける案内を出す人数で支給をしています。クラス会、部活の同窓会など開催するなら、まずは同窓会事務局にご連絡をお願いします。部活での集まりの場合は上限1万円とさせていただきます。その他の同窓会の活動内容につきましては、新しくなったホームページでご覧になってみてください。卒業生を訪ねてのコーナーでは、これからもより多くの卒業生の活躍をお知らせしていくために、皆さんにこのコーナーに掲載してほしい同窓生の紹介をお願いします。社会の第一線で活躍している卒業生はもちろん、趣味や特技を生かして地域やさまざまなコミュニティで頑張っている卒業生など、次戦他戦は問いませんので、同窓生をご紹介ください。
最後に同窓会の連絡先をお伝えしましょう。同窓会事務局への連絡は0120109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、トークいやよ、こちらは24時間 OK です。同窓会では卒業生の名簿の管理をし、同窓会新聞を発送しています。住所等の変更があったらどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更可能です。
ゴーゴー喧騒では、さまざまなゲストをお迎えしていろんなお話を伺っています。こんな方のお話が聞いてみたい、ぜひ出演したいなど、次戦他戦は問いませんので、ご興味がある方、同窓会事務局までご連絡ください。現役生でうちの部活も出てみたい、活動を PR したいという方も大歓迎ですよ。ぜひ皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう。
このコーナーは28期の寺田博美、
29期の染谷光平、
33期の南敦、
24期の文雄俊博がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン9第9回、母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けしてきました。喧騒の今年1年を振り返ってみると、紙飛行機研究会がテレビに出演したり、野球部が神奈川県のベスト4になったりと大いに活躍してくれました。現役生の元気な様子は卒業生にとっても嬉しいですね。これからも伝統ある県立相模原高校を皆さんで盛り上げてまいりましょう。ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高校同窓会がお届けしました。